Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
和音の
ジョイフルステーション。
いかがお過ごしですか？
ようこそ、
喜びとワンダーランドへ。どうしたの、あいちゃん？
失礼いたしました。明日バレンタインだなと思って。
本当だね、バレンタインデーね。
はい、ちょっと気が浮ついてしまいました。
心ここにあらず、
ここにあらずになりました。失礼いたしました。ねえ、皆さんバレンタインデーですよ。
ねえ、そうですよ。
はい、ねえ、なんか毎チョコ嬉しくないですか？
マイチョコね、
私この時期とっても好きなんです。
自分用にでしょ。
自分用にね、
スペシャルな、
そうなんですよ、ショコラがね、はい、チョコレート大好きなので、
はい、牧場ショコラはね、感動を生みますね。
本当に、はい、なんかね、幸せになる、まあ、チョコレートって本当にね、うん、幸福ホルモン出ますからね。
そうだよ、う
んうん、はい、なんかね、この2月またね、ラジオ聞きながら、うん、一粒チョコとね、うん、美味しいお茶で、はい、ほっこりしていただきながら聞いていただければなと思うんですけれども、
はい、今夜の放送はですね、はい、なんとなんと先月第168回放送にインタビューでご登場いただきました、はい、精神アロマの人木村亜紀さんに再登場いただきまして、
はい、
なぜかというと私がねちょっとお聞きしたかったことがあったんですね。
なるほど、
うん、はい、でそのインタビューをたっぷり皆さんにお楽しみいただきます。
はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあそれが後ほどということですね。なるほど、かしこまりました。はい、ではこの後にすぐ始まりますのでですね、はい、皆様お聞き逃しのないようによろしくお願いいたします。
はい、
今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション、パーソナリティは波動セラピスト喜びと愛と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りします。この後木村亜紀さんご登場されます。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
愛と和音のジョイフルステーション、今回、嬉しいことにですね、1月にご登場いただきました精神屋のアロマの人木村亜紀さんに再びインタビューに参りました。亜紀さん、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
今回はなんと私横浜に来ております。
はい、はい、ありがとうございます。
窓からは山下公園、そして海がねえ、なんと素敵な景色なんでしょう、
もう幸せ。
ありがとうございます。
こちらこそも、
前回のね、前回の放送を聞かれて、はい、どう思われましたか？
ね、
ご自身の声は、
声は、 割と心地よく聞けたというのが、
あ、素晴らしい、うん、嫌じゃなかった？
嫌じゃなかったですね。
結構ね、うん、あのラジオから聞こえてくる声って、うん、自分が認識している声とは違うじゃない、うんうん、だからなんかすごい恥ずかしいとか、うん、この声嫌とかいうふうに思われる方も多いんですけど、うん、そうじゃなく違和感なく、
うん、そうですね、うん、子どもの頃は自分の声それこそ録音して友達と面白がって聞いたりした時に、ね、
やってたやってた、
本当に
すごい変な声に聞こえた、
いい嫌でした、けど、うん、意外となんか普通に初めはちょっと自分の声かと思って聞いてたけど、途中からなんかすっかりリスナー気分みたいな、
リスナー気分で
聞いちゃって、
楽しんで聞いていただけましたか？
う
ん、
そうですね、
嬉しい、よかった、
やっぱり和音先生がね上手だった、
どうなんだろう、
楽しく話せ
とりあえず楽しいだけで喋っておりまして、
私もです、あっという間に、
ね、今回もあのよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
そしてね、今日あのなぜ登場していただいたかと言いますと、私がすごく興味を持っているのは、あの秋さんが今お勉強されている、はい、学ばれている、うん、HSP のメッセンジャー講座というのを受けられてるんですよね、うんうん、
ですね、
これからです、
メッセンジャー講座、あ、そうですね、
うん、そもそも HSP とは、うん、この説明からご質問していいですか？
そうですね、うん、HSP は
何の略やったっけ、
ハイリーセンシティブパーソンで、 HSC っていうのがハイリーセンシティブチルドレン
、うん、大人バージョンと子供バージョン、
ね、特に繊細な人々、うん、特に繊細な子供たちっていう脳の処理上の性質の違いといいますか、ね、目に見えないし、うん、病気でもないし、な今まであまりあの分かってなかった部分、うん、すごく考えすぎじゃんとか、うん、打ち切れしょうがなくてとかっていう一言で
くくられて
たようなところが、それはあの性質として処理能力がすごく深い、繊細にたくさんたくさんこう処理をするから、う
ん、高機能なわけやんか、
そうなんですよ、脳内が、そうなんです、精密、
うん、だから、うん、ずっと長年ね、その、うん、秋さん自身が生きづらさを感じてこられてて、まあ、でももともとは生きづらいっていうことも認識されずに長年来られて、うん、はいはいはい、でたどり着かれた領域っていう、
そうですね、2年ほど前にそれこそアロマと出会って割とすぐぐらいのところに、地元の本屋さんで HSP っていう言葉のついた本を2冊見つけて、
目に飛び込んできた、
そうなんです、
サインですね、
そうなんですよ、やっぱりその大人になっても生きづらいあなたへっていう
タイトル、まさに
帯でそれがついてて、
私のことをやったでしょ
う、そうですよ、はい、生きづらいですって思いましたよ、
出会えたくなるよね、
で気になってて、その時に、うん、いやこれ私読んだ方がいいよなと思って2冊買おうと思ったけど、うん、あ、今日お金持ってないんだったと思って戻して
キャッシュをね、
そうなんですてか本も戻して、うん、でまあでもちょっと考えて、うん、でまた後日来た時に、1冊だけとりあえず買おうかな、で1冊買って帰って読んで、うんうん、でもやっぱりこれ私のことだな、うん、もう1冊も気になるな、
当てはまる項目がたくさんあったということ、うん、
たくさんありましたね、やっぱりこう人の気持ちを考えすぎて自分のことが言えないこととか、うん、
原則自分のことが置き去りになるよね、
なります、なります、ね、なります、でそういうのも自覚、私は自覚ができてた頃だったから、
その時、ね、
を読んで、うん、アロマ始めて自覚し始めての、うんうん、読んだ時だったから書いてあることにも自覚ができたけれども、うん、自覚なくおそらくそういう人もたくさんいらっしゃるでしょうよと思いまして、ま
あ、迷路に入り込んだ状態はね、すごいしんどい、
うん、まあ、一つの言葉、たかがその言葉だけど、うん、それで何も気にしない人もいれば、うん、その一言で、うん、もう
奈落の底に落ちるようなね、
うちの果てまでも落ちるぐらい の、あの衝撃を受ける人もいる、それが考えすぎとか、あいつめんどくさいっていう言葉で済まされてしまうようなことが、
一般的な価値観ではそう映ってしまうけど、うん、実はご当人にしたらもう全然別世界の次元が違う話なのよね、
そうなんですよ、でも割合的にやっぱりその、うーん、先 HSP2 割、
はい、
じゃない方々8割と言われているので、
うんうんうんうん、
共感が得られる場所が少ない、おそらく生き
てくる中で圧倒的だって少数派だから、
ね、そうですそうです、うん、マイノリティですかね、こう生まれて育ってきてる中で、ね、そうそうって言い合えるそのあるあるネタがもうやっぱり共有できる人が少ないから、やっぱり自分はおかしいんだと思って孤独感を持って、
でもどんどん責めると思うのよ自分を、
はい、もう自覚してたら責めるし、責めないために封じ込めて自分じゃない生き方を選んで、
長年そこにいらっしゃったから、
長かったですね、自覚をし始めて遡っていくと、もう物心ついた時から自分ではもうなかったっていうことが最近気づきまして、まあ40何年ぶりに自分らしくと思ったら、結局今までの私の歴史にはない好みだったり選択だったりっていうことになってきていて、
もう好みからしても違うね、価値観の決定権のお母様、
母の好みで生きてたので、
私もそうだったよ、母の価値観も40年おりましたから、
その辺なんでしょうね、似てるところというか話しやすいところが分かっていただけるっていう、私の安心感が持てることも
共有できるから、辛いということが共有できるから、目に見えない部分でね、そこはやっぱしね大きいよね、
基本人って誰かに分かってもらいたいっていう欲求があって、はい、それを人に求めすぎるから苦しくなるっていうこともよく分かるけれども、でもやっぱり分かってもらえた時の嬉しさとか安心感って他にはない、一人でいいから、全員が分からなくてもいいんです、一人でいいから分かるよって言ってもらえた時の
大きな勇気になる
ないんですよ。
そうですよね、う
ん、私もずっとこれは言えない、これは 言わないでいようと思ってい
た、選別しながらお話しされてたん
だね、ここで受ける話をしようっていう生き方でしたから、
カメレオンのように人格変えて、
引っ越しも多かったですし、
なるほど、
もうその都度その都度で、その場の空気を見て、あ、ここのボスはあの人だからみたいなのも察知能力がすごく磨かれていくんですよね。でそこである
意味すごい才能やと思うのよね。
そうなんですよ、そうなんですよ、出過ぎると打たれるっていうのも分かるから、出過ぎないラインを探して生きる、でもそうやってこう本当の力を発揮せずに閉じこもっている人が多いなっていうのが、もう本当に最近すごい才能を持ってるのに、今一つこう出て、まあ私もなんですけど出ていけない、行っちゃいけないと思い込んでいる人っていうのをよく見かけるんですけど、
きっとね、もうそこになっちゃうのは、私ってダメっていう思い込みに使っちゃうからでしょうね。
そうです、でもそれもやっぱりなんでそうなったかって言ったら、過去に自分らしく振る舞ったことがその場を凍りつかせたり、何かこう誰かを傷つけてしまう結果になったり、ただ自分としてはそんなつもりが全くないのに、平和しか望んでいないのに、自分の言動で何か波風が立ってしまったりすることをとても悔やんで、じゃあそうではない自分になろうとして、どんどんこう閉じこもっていく、
偽りの自分を選択してしまうわけですよね。
そうですそうです。で、まあ、今学んでる途中ですけれども、HSP の人のまあね、全員じゃないかもしれないし、違うよっていう方もいらっしゃるとは思うんですけども、ざっくり言うと、基本的に正義感が強いとか、基本的に平和主義者、争いごとを望まない、
望まない、
はい、なので、これが男の子だったりすると、男のくせにっていうのが来るので、余計に
プラスアルファね、
そうなんです、男性はさらに余計に出せない、
辛いね、
昭和時代を生きてたら余計に男は強くなければいけない、涙を流してはいけない、繊細だから、感じるから、すごくこう涙もろかったりするのに、
それ
をいけないっていうから、こうね、蓋をする、もう本当の自分はどこにいるのかもわからないぐらい
埋もれちゃうよね、心の奥底にね。
そうですそうです。でもその状態で気づかずにそのまま人生を終えていく人ももちろん
いらっしゃる、
たくさんいらっしゃると思いますけれども、 もうこれだけ HSP がとかその見えない部分の
心の話とか、うん、時代が動いてきてますよね。
そうです、そうです、うん、そういうところに、ま、あの今子供たちが、うん、それをやっぱり昭和じゃない時代に生まれて育ってきて、うんうんうん、押し込めないので、
はいはい、
それが顕在化してきて、うんうん、学校っていうところに、うん、馴染めない、
うん、
もう本当に体も馴染めない、ね、はい、うんうんうん、ルールとか時間とか、
うん、
誰か何かの軸に合わせて過ごすっていうことが苦しい、
はい、うんうん、苦痛やね。
そうです、そうです、うん、でもそれを甘え、
はい、
わがまま、うん、弱さ、昭和ではそうだった、う
ん、昭和ではね、そこに閉じ込め、うん、押し込まれたような、嫌顔でも、
そうです、でも違うんですよ、
違う、
弱いんじゃないし、
うん、わがままでもないよね、
わがままじゃないし、うん、甘えて、甘えちゃダメですか、うん、なぜ甘えてはいけないと思っているのか、
うん、
あの依存とか頼りきりとか、うん、そういうものは確かに違うかもしれない、うん、
また別物よね。
そうなんです、うんうん、甘え、すごく甘えるんですっていうのが悩みだと思ってるお母さんとかも結構いらして、
う
ん、
甘えすぎてっていうこと、
うん、だ、なんかそのだうんうん、だったりもそうだけど、
だから抱っこ嫌ほどやったら絶対抱きたい言うても、うん、もう嫌って子供の方から言うよね。
ちゃんと離れるまでギュッてすると離れていくけど、う
んうん、安心感欲しいわけやん。
そうなんです、
ね、お子さんにしたらね。
そうなんですよね、うん、私もちょっとまだってか、しかもそれの量がちょっとで足りる子もいれば、
うん、そうです、そうです、
どこまでどれだけやっても全然足りないっていう子もいて、でもその足りない子に対しても、うんうん、もう例えば、うん、もう8歳なんだから、
はい、
抱っこはしないよ、男の子なんだからしないよって言われることって結構絶望に近くて、
崖からなんか突き落とされるようなお子さんにしたらよ、
孤独感と、
うん、
じゃあそれはいけないんだ、
うん、
我慢しなければってなると、うん、それってちょっと歪んで、
はい、
ゆくゆく変な犯罪に行ったり、
うんうんうん、だって封印するからね、うん、あの落ち込めちゃうからね。
そうです、そうです、うん、お母さんではないところにそれを求める、はい、
求めるよね絶対にね、
はいはい、
うん、本来子供の間にそこを満足して育んで置いてるべきものが欠落してるから他に求めてしまいますよね、
う
ん、
それはもうその子の求めるものなので、
そう、
本に書いてある何歳まではこれでよし、う
ん、
何歳
育児書通りにはお母さん方行きません。
そうなんです、
このラジオを聞いてる方、
そうなんです、
ね、
ぜひお子さんを見てほしい、
はい、お子さんご自身のね、
そうです、
で他の方と比べないで、
比べないでほしい。でもあの保健所 の、
ああ
の育児相談みたいなものが必ず、言葉が遅いんじゃないですか、はいはい、早いんじゃないですか、うんうんうん、
目安として何歳何歳あるからね。
でもそれを言われた人はすごく不安になります、
うんうん、特にお一人目の子育てをされてる方なんて、
そうです、そうです、
全部が新しいことだから、
そうなんです、へ、うちの子っておかしいんだっていう目で、それからその子を、うん、自分の子供を観察する
ように、外側にある基準にね当てはめてしまうと、
そうです、そうです、この子はおかしいからみたいに見てしまうと、遅れてるからっていう目で見てしまうと、逆にその遅れてることじゃない、できてることとか進んでることとか、その子の好きなことみたいなところに目が向かなくなってしまう。あれはもう、あの育児相談するならば、
はい、
お子さんの好きなものは何ですか、
もうそう聞いてほしい
ね。そうなんですよ、あの、ね、問診票とかその聞き方とかが
基準がね、
そうなんです、
当てはめするよ、
問題を探す問診をやめていただきたい。
そう、ね、そう、そもそもそっから始まってるな。
そうなんですよ、もう世の中の作り的にネガティブなものをあぶり出そうとするけれども、
仕組み化されてるね。
そうなんです、もう知らないうちにそういう世の中になってしまってるけれども、
皆さん気づいてね、ここ、はい、すごい、まあ、いいことをおっしゃっております。さん
今出てきましたよ、
素晴らしいです。
もう
本当そうね、
いいところあるものをどんどん数えて見つけていって、それをお母さん同士で共有していけば、あなたのお子さんはそういうのが得意なのね、
得意分野、
うちの子はこういうのが得意なのよって、うんうん、いいわねっていいじゃないですか、うんうん、みんなが同じ絵を描かなくても、う
ん、そんなロボットじゃないよ、う
ん、いいんですよ、音楽が好きな子は音楽が好きでいいし、はい、でもそういうのよりも算数解いてる方が好きな子だっているし、うんうん、 みんながそれを算数の天才少年がいたって言ったら、算数の天才にするにはみたいになっちゃうけど、そう、あなたの子供は違うでしょっていう、それを押し付けてるつもりはないんだろうけど、うんうん、
こうならないといけないって外側を基準にしてしまうから、う
んうん、しかもそれを望んでいるんだお母さんお父さんはって思った子供は、うん、
子供はね、
お父さんとお母さんのために生きてるので、
期待に応えようとしちゃいます。
そうなんです。そう見えなかったとしても、どんなに悪態をついていても、文句しか言わないとしても、子供はお父さんとお母さんに喜んでほしい、うんうんうん、そのための
褒めてほしいからね、
うん、見てほしい、なんなら褒めなくても僕を見てほしい、うん、私に気づいてほしいっていう行動を起こすので、私うちの子はって思うような行動の裏の裏を、子供は何を思ってそうしているのかとかっていうところも見てほしいと思うし、それがやっぱりそれを見るときに世間一般の普通の子がこうなのにっていうものを持ったままでは自分の子供の姿が見えない、
見えない、
自分の子供の得意技も見えない、
見えないね、
うん、
外側を基準にしちゃう。
そうなんです。
もうあなたのお子さんには、あなたのお子さんもオリジナルのね、
そうなんです、
素晴らしいものが持って生まれてこられてるからね。
そうなんですよ、そうなんですよ。で、しかも子供は子供、私ではないっていう、
そう、
ね、
そう
ところも大事、
うんうんうん、
とは言っても私の要素とお父さんの要素も持って生まれている子供である、
うんうん、
だからっていう信頼感も持ってほしいなって思いますし、ね、そうですよね、うん、私だけの私のまんまではないけど、
うんうん、だから所有物じゃないっていうことよ、うん、
全然別です、
ね、別です、
うんうん、今幼い子たちは幼くないん
ですよ。ない、幼くないよ、はい、逆に
大人が幼く見るから幼い自分でいなければいけない。子供なんか幼稚にさせられてる子供が多いなと、ね、ごめんね、
いや私思うけど今のお子さんの方は大人よりももう本当に魂年齢はめちゃめちゃ高いですよ。
すごいですよ、
すごいですよね、
全部分かっててみたいなところ、ね、分
かった上で、
そうで子供ってこうしてほしいんでしょってやってる子も結構いると思うんです学校でも、
はい、
それはだから先生とか、うん、
組織に入るとね、
そうです、
まあ、子供にとって組織っていうのは学校やから、
そうですそうです、
ね、
なのでもう子供に携わる人たちにぜひ持ってほしい目線だし、その中の知識の一つとして HSP、HSC っていう、まあ、だけその言葉だけじゃなくて、みんなが違う個性を持っているということを分かった上で、思った上で、
感じ方の認知度のセンサーが非常に非常に繊細であるという、
そうです、そうです。大人にとってはなんてことない一つの言葉だったり、一つの決まり事が子供にとっては地獄なのかって思うようなこともある。
だからそこを一般的な目線でね、うん、これぐらい大したことないやろうっていう、その学校サイトのね、うんうん、そこはね、
そうなんです、
違うよね、
大したことです、
大したことなんだよその方々にとったら、ね、
そうです、そうです、うん、感じ方が違うということを、感じ方が違うから、しょうがないんですよね、うん、一人で先生一人で多数の子どもたちを見るので、うん、それを全部分けろって言ってるわけではなく、うんうん、その言葉への反応が人によって違うところの様子を、
反応の仕方がね、
はい、見てほしいな、でそこでみんなと一緒がしんどい子もいる、
いる、
そういうしんどさをなんとか解決するための方法をありにしていただきたい、学校全体でなのかクラスでなんとかなるのか、わからないですけれどもね、うんうんうん、今までのやり方がこうなのでこうしてくださいでは、
うんうん、
もうしんどくなる子どもがどんどん増えてくる、
増えてくるよね、
子どもの精神科がパンパンです、
ほんまに
予約が取れません、
現状ね、
大人も心を病んでいます、うんうん、でもそれってみんなそうです、
ね、だからもうあっという間に時間来たんですけど、
そうですね、
その HSP、うん、HSC というその非常に繊細な感性をお持ちの方々が もう2割はいるという、うん、もうそう、そういうのをだから発達障害とかいろいろ市民権を得ているじゃない、うん、ADHD とかね、うん、からそれと同じようにカテゴライズされて、うん、その一般社会の中で認知されていかれるといいですよね、
う
ん、
そうですね、ね、もう本当にそこを伝えていけるようになりたいなと、う
ん、メッセンジャーとして
はい、
ね、だからそのために、まあ、アロマを使われてご自身の、うん、ね、内観、自分、あ、まず自分を大事にしたらいいんだっていう、
そうです、うん、自分に目を向けるためのツールとして私はアロマを持っていますっていうところもありますし、
ですよね、うん、これからどんどんそれを広げていってくださいね、
う
ん、
ありがとうございます、ね、
今後の活動を期待しております、
頑張ります
そしてまた途中経過なり、はい、ね、ご自身の変化なりをまたラジオでお伝えいただければとてもありがたいです、
は
い、
こちらこそよろしくお願いします、
はい、本日は2回目のご登場、精神やアロマの人、木村亜紀さんにおしゃべりいただきました。とても楽しかったです、ありがとうございます、
ありがとうございました。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
精神やアロマの人、木村亜紀さんにご登場いただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ね、なんか2回にわたってのこのインタビューね、
そう、木村亜紀さんとの出会いは本当に去年の5月だったんですけどね、うん、
はい、
出会った後の変化が本当に凄まじい変化でね、
すごい、
うん、そして、バンジージャンプも躊躇せずに飛ばれる方で、
なるほど、あ、最初から、
最初から、いや、まあそれは恐れはあったんだろうけれど、だけどもう初回のインタビューの時に、うん、バンジージャンプ飛んでも大丈夫って、ね、
言ってましたね、
おっしゃってたでしょ、
はいはいはい、
そうだから、うん、今ではその、ね、これからは背中を押していくことを、私は私でいいんだなっていう自分らしさを許可できた方なんですよね。
そうですよね、本当にね、すごくね、いろんな経験をされて、
そう、
ね、まあ、和音ちゃんと重なるところの、ね、経験もあっての、そして今ここからっていう、でも、ね、きっとこの自分の人生全部見つめられてからのこのスタートっていうのは ね、すごくたくさんの方に
勇気になると思う
のよ、ね、背中に羽をつけて本当に送り出してあげれる方でいらっしゃるんだろうなって、ね、またスタジオにもね、ぜひ来て、ね、またそこでのこのトークもねすごく楽しみにしているので、
そうね、だから今でももちろんそのご自分にとことん向き合ってらっしゃる、うん、でいろんな、うん、バンジージャンプはないけどのジェットコースター
ね、おっしゃってましたよねジェットコースター毎日乗ってるますっておっしゃってましたもんね
いやー、お変化の連続で、そこで都度ご自分のことをいろいろと感じてらっしゃるんじゃない、
また違う自分自身でというかね、新しい自分の中、うん、まあ、全員まあ同じなんですけれども、はい、あの時とは違う今の私が捉える私ってきっと違うと思うんですよね、
だから亜紀さんが自分に対する見方が本当に180度変われたんでしょうね。
そうですよね、
嬉しいね、
なんかこう自分を中から見てる時と自分を外から見れる時と、そしてもっと深くね、遠くから見れる自分っていうのが本当に作り出せた時に、自分を丸ごと愛するっていうことがね、できていける
そのまんまのね、
だ
から皆さんも変わっていけるよ、
ね、本当にブログ拝見するだけでもね、はい、あ、今ここ私これでいいんだっていうことをね、とっても感じさせていただける、ね、たくさん言葉がね散らばめていらっしゃるので、ね、
それはその今までの壮絶な経験があったからこそ、
本当にそうだと思いますね。あれを笑ってね、今話せる本当に亜紀さんにね、皆さんでやっていただけたらね、いいんじゃないかなって、思いますね。
だからなかなか言えなかったことをその自己開示してアウトプットするということは自分へのギフトでもあるよね。
本当にそうですよね、でそしてそこに許可を出すからこそ、また亜紀さん自身にもまた大きな、ね、ギフトが、とってもやってくるんだなっていう風にね。
だから今後の亜紀さんの変化も本当に、私は楽しみにしてるんですよ、
ね、またジェットコースターの時にまだいらしてくださいこのスタジオに、
ぜひどうぞ、 ありがとうございました、
ね、はい、ありがとうございます。本当に素敵なインタビューね、うん、ね、ありがとうございました。
また行きますね、
はいはい、またね、ぜひよろしくお願いします、はい、ワンちゃん、はい、それではこの番組は波動セラピスト喜びと愛と
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワンがお送りしました。
来週もあなたの喜びとつながり無限の可能性が広がる愛とワンのジョイフルステーション、
お楽しみに。